オーディブルでお届けします。
奥様探偵術、夢の旧作。あるところに一人の奥様がありました。その奥様は次のような場合にきっとご主人に食ってかかられました。胸ぐらを取って小突き回されました。
もう出ていく！
と紋切り型を言われました。ひっくり返って足をバタバタされました。かもしれませんでした。ご主人のお帰りが遅いとき、ご主人の体か持ち物かお召し物のどこかが酒臭いとき、会社に電話をかけて出張が嘘だと分かったとき、料理屋の勘定書がたもとや紙くずかごから出てきたとき、女の手紙か、または女の手らしい男名前の手紙が来たとき、近所の行きつけの床屋で髪を刈られなかったとき、会社の近くのタクシーで帰られなかったとき、どこかに女の髪の毛がくっついていた場合、ご自分のかもしれないと思われたときでも念のため、ご主人の着物に新しい違った畳目がついていたとき、ご主人が忘れ物を発見しながら強いて探そうとされなかったとき、お帰りになるとすぐにご主人がぐーぐーとお休みになったとき、違った香水の匂いがするとき、花紙やハンカチがお出かけのときのと違っていた場合、履物に綺麗な砂がついていた場合、エトセトラ、エトセトラ。ところがある時のこと、奥様がお友達の若い未亡人を訪問されましたついでにこの話をされまして、主人はいくら打っても小突いても平気なのですよ。まるで良心のない人間見たようにニコニコしているもんですから。私はなおのこと腹が立って腹が立って。と、散々に泣いて訴えられますと、未亡人はつつましやかにため息を漏らしながらこんな忠告をされました。それはあなたが男の方の気持ちをまだ本当にご存じないからですよ。お話の通りならばあなたのご主人様はまだ一度も茶屋遊びをなすったことがおありにならないのですよ。ただあなたからの小疲れ塩梅が何とも言えずよくてよくてたまらないでおいでになるので、わざと手を変え品を変えて、そんな風を装って、あなたを挑発しておいでになるのですよ。ですからあなたはそんな意味で、やっぱりご主人に騙されておいでになるのですよ。奥様は開いた口が塞がりませんでした。そうして一層ひすき分を好調させながら、人を馬鹿にしている。そんなら主人に思い知らせてやる。相手をなくして困らせてやる。そうして今までの仇を取ってやる。とおっしゃって、未亡人が止められるのも聞かずに、無理やりに離婚の手続きをしてしまわれました。前のご主人が、その忠告をされた未亡人と正式に結婚をされましたのは、それから間もなくのことでした。それをご覧になった前の奥様は憤慨されまいことか、土煙をけたてて怒鳴り込まれましたが、もはや、後の祭りでした。しっかり者の未亡人に、何の苦もなく撃退されてしまいました。前のご主人と未亡人とは、ずっと前から方々で出会っておられた。そうしてその証跡を隠すために、ご主人は待合に泊まったように見せかけておられた。しかもそれは未亡人の入れ知恵であった。ということが判明したのも、やはりそれから間もなくのことでした。あるところに一 一人のマダムがおられました。そのマダムはそのご主人とともどもに、社交界でもとびきりにリファインされた、押しも押されもせぬカップルと評価づけられておりましたが、それだけにそのご主人が隠れ遊びをされる方法とても、実にリファインされたものでした。麦の親友と称する人々でも、そんな事実を知らなかったくらいで、いかなる名探偵でも、その証拠を指摘するのは困難であろうと思われるくらいでした。ところが、そのマダムばかりはいつもたやすくその事実を看破しておられました。マダムは新聞や雑誌をよく読んで、時代に対するあらゆる理解力を振るっておられました。そうして現代がスピードとエロの時代であることを飲み込みすぎるほど飲み込んでおられました。遊郭や待合や、またはご神道なぞいうものは、もはや明治大正時代の遺物となりかけている。バーやカフェやパーラー、レストランなんぞはもちろんのこと。クラブ、ホール、ホテル、何度も申すまでもないこと。その他の思いもかけぬ真面目な商売の名のもとに、エロ業者は堂々と白昼の街頭に進出している。同時に個人としては、外交員、勧誘員、施術師、写真師、画家、筆工、家政婦、派出婦、看護婦なんぞの怪しげな名刺や印刷物、もしくは本物のタイプライターや爪やすりなぞを下げて、官庁や会社はもちろんのこと、普通の家庭にまでも侵入している。スピード的エロ業ぶりのあらゆる先端を、1930式に磨き立てている。だから現代の頭のいい、例えばマダムのご主人のような男性は、100のアリバイでも同時に作ることができる。例えば会社へ主人の出張先を問い合わせても、よくわかりませんという快活な給仕の返事しか聞かれない。よしんばうちの自動車の運転手に聞いても何にもならない。主人の行く先を漏らさないことが運転手のたしなみの第一ぐらいのことはとっくの昔から心得ているに決まっている。つまり、現代のエロ機関の精鋭さは、現代の男女性全体の頭の良さを超越して行きつつある。日に日にシカゴ化し、パリー化しつつある。ということをマダムははっきりと感じておられました。ですからマダムは昔風の指紋や足跡式の探偵を応用して主人のポケットやたもとを探るような野暮な手段を決して取られませんでした。そうして最も新しい、おそらく未来の探偵界を支配するであろうところの心理的な探偵方法、いわゆる第三等の尋問法以上に合理的なかつ高等な尋問方法を用いて主人の隠れ遊びの有無をいちいち的確に探知されるのでした。すなわちマダムは最も優れたる心理表現の観察者たるべくその基礎的練習を始められました。ところで、すべての場合において探偵が嫌疑者、もしくはその犯人に対してある感情を持つ。憎んだり同情をしたりするということがその観察や判断を誤つ根本原因となるであろうことは申すまでもありません。一般のご婦人方は何よりも先にこの意味においてそのお連れ合いの成功の高名なる審判者たる資格を喪失しておられるので、そのためにいつも正義と純愛の好調さるべき場面を犬も食わない水かけ論や猫まで逃げ出す家庭葬儀の場面とかしていかれつつあることは誠に是非もない次第と申し上げべきでありましょう。この辺の機微に通じておられましたマダムは、ですからまず、ご主人に惚れることを中止されました。つまり、ご主人にどのように親切にされてもポーっとならず、どんなにご機嫌を取られてもすっかり嬉しがらない稽古をされました。これはマダムにとっては、とも困難なお稽古と考えられておりましたが、それでもとうとう一生懸命で成功されました。 いつもすまーしてニコニコしたしなやかな心でご主人を迎えられるようになりました。ところでマダムのご主人はいつも夕方の5時ごろ、それはご主人のリファインされた頭で選定された最も適当と認められる時間にお帰りになるのでしたが、出迎えられたマダムはいつも待合の中以下ホテルのボーイのように無感激に、しかも上品に、すらすらとご主人の身の回りのお世話をされました。そうしてご主人からのお尋ねがない限り、くだくだしい家事向きのことなぞは、これんばかりも話されずに、やはりニコニコしながら夕飯の御膳に差し向かわれるのでした。その間には、たった一つの技巧しかありませんでした。すまーしてニコニコしているという無技巧の技巧。マダムは後ろ暗いところがないだけに、この無技巧の技巧をご主人よりもいくらか楽に務められるのでした。しかもそこがまたたった一つのマダムの付け目なのでした。ご主人はもとより心に後ろ暗いところのある時に限って、特別にご自身一流の無技巧の技巧を装うてお帰りになるのでしたが、それでもマダムの無技巧の技巧に対しては、いつもちょっとの違いで勝ち目を譲られるのでした。
はてな、感づいているのかしら、いないのかしら、
と考えられるだけでも、ご主人は著しい引け目を感じられるのでした。そうして、その引け目を覆い隠すべく、ご主人はいろいろな技巧を弄されるのでしたが、弄すれば弄するほど、技巧が技巧らしく見え透いてきそうになることを、ご主人は、おつむがクリアなだけ、それだけクリアに感じられるのでした。しかもご主人としては、それをぜひとも覆い隠さねばならぬ立場になっておられるだけ、それだけにいよいよ、技巧の破綻を表されることになるのでした。時々よそへ行ったような気持ちになって、鼻の頭を撫でたくなったり、妙なところで咳払いが出かかったり、留守中の出来事を尋ねられる言葉遣いや声の調子がどうしてもわざとらしい霧工場になりかけたり、マダムの話を聞かれる態度や相槌の打ち方がいつもよりも少し熱心すぎたり、お茶碗を差し出しながら、思わず態度をもったいぶったり、ああ、美味しかった。という言葉のおしまいがけが、いつもより心持ち感傷的に響いたり、エトセトラ、エトセトラ。マダムはしかしそれでも、やっぱりすまーして、ニコニコしておられるのでした。それでいてこうしたご主人の心理的な変化を極めて隅々のデリケートなところまで見逃さずに見て取られるのでした。そうしてその冷静な透き通った判断にかけていよいよ間違いがないと思われると、やっぱりすまーしてニコニコしたままお膳を下げてお湯に入られるのでした。マダムの湯上がりのお化粧はそんな晩に限って特別に濃厚に、一種の暗示的な技巧を凝らして仕上げられるのでした。そうしてご主人に内緒で買われた素晴らしく派手な着物とか、帯とか上等の装身具何度のうちの、一つか二つかをこれ見よがしに身につけて、やはり無技巧の技巧をさえ返らせながら、無言のままニコニコとご主人の前に出て、おいしいお茶を入れられるのでした。実は泣きたいようなご主人の笑い顔をほのぼのと見返されるのでした。そうして疲れておられるご主人を、もう決して他の女とは遊ばないと決心させるほど、それほど徹底的にニコニコ攻めに攻め上げられるのでした。こうした技巧を、およそ四五遍も繰り返していかれるうちに、マダムはとうとう、そのご主人を完全に征服してしまわれました。 麦香の愛を 100% に占領されることになりました。けれどもそのご主人は、それから2、3年経つうちに神経衰弱にかかって世を早められましたので、マダムはケン夫人の名のもとに、たくさんの財産を受け継がれることになりました。マダムはこの頃、こんなことを考えられるようになられました。
私のせいじゃなかったかしら。男ってものは、時々よそへ泊まらせないといけないものかもしれない。と。
あるところに、一人のフラウがありました。そのご主人は有名な遊び屋で、お二人のアパートに帰られることは三日に一度ぐらいしかないのでしたが、それでいて、お二人の間はとてもしっくりとした甘ったるいものでした。いな、むしろフラウの方がおっかなびっくり仕掛けでご主人の機嫌をとりとり送り迎えをしておられるように見えました。このことは無論このアパートの七不思議の一つに数えられているのでしたが、ある時、お隣のミセスがちょっとしたものを借りに来たついでに、さりげなくこのことを尋ねてみますと、フラウはみるみる首の付け根まで真っ赤になりながら、うつむきがちにこう答えられるのでした。
主人は私たちの結婚式の晩から、もうどこかへ消え失せてゆくのでした。そうして帰ってきたときはいつでも二日酔いをして私に介抱ばかりさせるのでした。私はこうした主人の大びらな仕打ちに対して長い間何事も申しませんでした。私は主人より他に男の方を存じませんでしたので、もしかしたら私が悪いのじゃないかしらんと思って心を尽くして仕えましたが、それでもどうしても主人のよそどまりがやみませんでした。そのうちに私のそうした鬱憤がとうとう破裂する時が来ました。私はその時に気違いのように喋り続けました。大水のように涙を流しながら、今までの主人の横暴をいちいち数え上げていきましたが、そのうちにとうとう口が聞けなくなってベッドの上に突っ伏しますと、それまで黙って聞いておりました主人は、やがてたった一言申しました。
お前の言い分はそれだけか。
私は口の中で、はい、と答えながら涙の顔を上げました。すると主人はその私の横頬をいきなり目もくらむほど叩きつけました。スパーン!と、そうしてそのまんま、どこかへ泊まりに行きました。私はそれからというもの、本当に無条件で、身も心も主人に捧げるようになりました。本当に男らしい。
フラウの目に涙がいっぱいに浮き上がりました。
お楽しみいただけましたでしょうか。このプログラムはオーディブルでお届けしました。